秋季例祭御祭典を、無事ににぎにぎしく取り行わせていただきました。ありがとうございました。本当に子供の泣き声が響くというのは金光様がご比例だと、神様の最高のお供えだというふうに、伝えが残っているんですけれども、本当に久しぶりにこの神有教会の広間にですね、赤ちゃんの泣き声が響き渡って、御霊様方も本当になんかね、微笑まれているものをお祭りを使いながらですね、感じさせていただきました。この9月という月はですね、私個人的に非常に今までの私自身の人生の中で、さまざまな大きな分岐に岐路に立った月でもあります。最初はですね、小学校1年生の時でした。それまで私は千葉県の鎌ケ谷市というところに住んでおりまして、五軒長屋ぐらいの中の一軒に住んでいたんですけれども、父の仕事の関係でですね、その鎌ケ谷から、千葉県の柏市の方に引っ越しをすることになり、それが、昭和52年の9月のことでした。小学校1年生ですから、鎌ケ谷でやっと進学して半年も経たないうちに柏の方に転校することになったということですね。そして、引っ越した先がですね、公務員住宅5階建てのですね、住宅でですね、私その時何も分かってなくてですね、全部これ自分の家だと思ったんですよ。5階建てで、結局5階のある一角が1部屋だけなんですけど、全部自分の部屋だと思って、その本来自分の家の隣のところも勝手にこうドア開けて、鍵が閉まってガラガラ、なんで開かないんだと思って、そしたらお隣の奥様がそれをびっくりして出てくれてですね、あんたの家はここだけだよとそういうしょうもないことはですね、なんかよく覚えてますね。それが1回目 の9月、大きな人生の転機の最初でした。で、2回目がですね、その柏には結局約大学卒業するまで20年間ほどずっと過ごさせていただいて、で、大学を、おかげいただいて2回留年して、6年かかってやっと卒業して、平成9年の9月でした。その20年間過ごした柏からですね、成り行きの中で私の叔父が長崎県の壱岐島というところに郷ノ浦教会というのがあるんですけれども、そこの教会長を私の叔父が務めてまして、そこの方にですね、郷ノ浦教会の方に武者修行に行くことになりました。それが平成9年の9月のことです。それが2回目の大きな転機でしたね。そして、3回目がですね、それから4年後、その後結局郷ノ浦教会では約2年弱ほどですね、修行をさせていただいて、その後岡山の御本部にある金光教の学院というお道の教師を目指す者の育成機関があるんですけど、そちらの方に約1年ほど修行をさせていただいて、その後卒業した後も引き続き御本部の中にですね、教学研究所というところがあるんですけど、そこで教祖研究や教団研究の、研究をさせていただく御用に立たせていただいて、そこで約1年半ほど過ごさせていただいて、そして平成13年の9月です。もう亡くなられました愛楽教会の二代上先生のご命を受けて、国子先生と一緒に、学院卒業した後国子先生と結婚したんですけれども、こちらの方にですね、平成13年の9月に来させていただきました。それが3回目の、だからずっと9月がですね、大きな節目となってきているんです。で、結局この神有にはですね、もうかれこれ今年で24年、二回り、御用させていただいております。気がつけば柏にいた20年よりもこちらの亀有に来させていただいてからの方がもう年限が長くなってきているというようなことで、9月という月にはそういう、新しい折々にですね、一歩を踏み出したというような思い入れが、 ちなみにこの9月というのは私の誕生月でもあるんですけれども、そして今日お祭りを使いさせていただきながら、そして今の赤ちゃんの声を聞かせていただきながら、またここ今年の9月がですね、すいません、電池ありますか？いや、なんかね、本当これは成り行きじゃないけどですね、また今年の9月も新しい節目に立たされているものをね、感じるんです。ただこれは私一人だけじゃなくて、神在教会全体、信者さん全体の上にもそういう流れになってきてるんじゃないかなということも感じるんですね。皆さんもなんか一つ大きなね、新しい節にかかっているものを感じました。今日のお祭りを使いさせて、と言いますのは、今日お祭りで今装束は外してましたけど、装束とですね、袴がこの度のお祭りから一新されました。成り行きの中で、まあ、装束に関してはですね、私、24年前にここに来させていただいた時に、まあ、あらかじめ男性用の装束と袴があったんですけれども、まあ、サイズが、まあ、平均的な男性の体格のサイズの装束と袴で、私はちょっと身長180センチ以上なんです。かなり小さい、まあ、ちんちくりのサイズだったんですけど、それをずっと使わせていただいてきてたんですけれども、まあ、何年か前からちょっと装束、袴を新しくというのはずっと願わせていただく中で、今年になってですね、成り行きの繰り合わせをいただいて、新たな装束 で、私の体の寸法に合った装束と袴をですね、この購入させていただいて、今月の2日にそれが届いて、で今日その装束と袴を初めて着用して御祭典を奉仕させていただいたんですね。最近では装束をつけるときは、テクノプラザ葛飾のことが多いんですけど、この春秋の例祭はですね、このお披露前で使う、お披露前で初めてその新しい、真新しい装束を身につけさせていただいたっていうことがまた神ながらだなと思うんですけれども、この装束なんですけど、上の装束は教会として購入させていただいたんですけど、下の袴はですね、この袴はある信者さんからのお供えなんですね。だから装束と袴といっても、まあ、教会と信者さんと合作という形、成り行きの中でですね、まあ、お互いね、一人一人の信心もですね、その借り物の信心から本当に自前の新しい信心をということが、なんかこの装束を上下一式、しかも信者さんと教会と合作という形でのものを身につけさせていただいて、そういうお互いの信心もですね、新しい段階に、そして本当に自前の今までの借り物の信心からですよ、親様にですね、お願いして伺ってというようなところから、本当に自らの信心を育てていく段階に入っていくのかなというものを感じさせていただきました。その上でですね、私が鍵となってくるのがですね、共通、皆さんの信心の、神在教会の信者さんの共通の信心の鍵となってくるのが、今先ほど祭司でも述べさせていただきましたけれども、松の信心ということと五願五行というところですね、これが必ず鍵になってくるんじゃないかなということですね。松の信心と五願五行です。まあ、このうちの五願五行に関してはですね、今まで愛楽教会の初代親先生や二代親先生、そして私自身も今までいろいろと話してくる機会がありましたので、まあ、これからも何か機会があれば五願五行については折々で話をしていきたいと思うんですけど、そのことに関しては皆さんもちょっとご承知の部分が大きいと思いますので、今日のところは五願五行については省かせていただきますけれども、松の信心ということですね。これはですね、そもそも今年、元日祭を迎えるにあたってですね、2日ほど前にお披露前の掃除をさせていただきました。そしてその時にですね、今成り行きの中で 愛楽協会の亡くなられた仁田上先生のご理解編集の作業を愛楽協会の修行生と連携し合いながら進めている中で、まあ、私に、その担当の修行生の先生がですね、平成2年の、愛楽協会の仁田上先生を中心としたご理解を編集してくれという依頼があって、で、それを一通りまとめたんですね。そして、今年の元日祭の2日ほど前のお掃除の時に、その平成元年のご理解を聞きながらお掃除をさせていただいたんですけども、平成2年ですね。だから今から35年前です。だからまず1月1日の元日祭、朝のご理解と元日祭を聞かせていただいたんですけれども、元日祭が初代を、愛楽協会のまだ初代上先生がご存命でしたので、初代上先生と二代上先生がお話しされたんですけども、その初代上先生が、まあ、短いお話だったんですけれども、こういうことをおっしゃったんですね。平成2年の元日祭の時にですね、今年のことをね、神様にご祈念をさせていただいたら、大きな字でですね、待つという字をいただきましたと。で、待つというのは、木偏に公と書きますよね。で、気変の気というのはですね、哀楽の初代はずっと一貫して気持ちの気、心だよというふうにご理解をされているんです。だから大きな気変の松ってことは、大きな気ということは、まず気変というのは大きな心だよということをご理解されます。そして隣にある公という字、大きな心と公の心が松の信心ですと。これが今年の愛楽協会の指針となってくる、キーワードになってきますというようなことをお話しされたんですね。大きな心と公の心、それが合体したのが松の信心だということですね。で、それを聞かせていただきながら、私もそんな平成2年、35年前、そういう初代ご理解されたんだというふうに思いながら聞かせていただいたんですけれども、その後ですね、成り行きの中で翌日の大晦日の日にですね、いつもこちらにお正月はですね、松をお供えさせていただくんですけれども、邦子先生がですね、成り行きの中で今までの松よりもはるかにグレードが、格式の高い松を成り行きの中でお供えしたんですね。それが一つと、そして元日祭の時におみきさんがお供えになるんですけど、そのうちの2本のおみきさんのラベルがですね、松の文様が入っていたんですね。そしてそのうちの1本のおみきさんをお供えされた方が大阪の方におられる方なんですけど、大井きみこさんという方がその松の刻印をされたおみきをお供えになってるんですね。大井きみこさんの大という字は大きいという字に井戸の井で、きみこというのは公のこと書くんですね。松、今まで毎年お供えした松の格式がガンと上がった。そしてご神前のど真ん中のおみきさんに松の刻印がされ、ラベルがされたおみきさんが2本上がった。そしてそのおみきさんをお供えされた人の名前が大井きみこさんと、大きな心と公の心っていうご理解をいただいた。これはただごとじゃないなと思ったんですね。で、これは愛楽協会の平成2年の指針じゃなくて、ここからの亀有協会の、それこそ35年前のご理解ですけど、35年祭、今から3年半後、令和11年が35年祭ですけど、今年だけじゃなくて、令和11年の35年祭に向けての指針をなんかいただいたようなものをドンと入ってきたんですね。だからそのことを元日祭でお話しさせていただいたかと思うんですけれどもね、今年の松の信心ということですね。大きな心と公の心ということです。そしたらですね、この度の例祭もですね、一番ちょっと見えない四角になってるんですけど、一番端っこにですね、お茶のお供え、いつも例祭のたびにですね、お茶のお供えをしてくださる方がおられるんですけど、そのお茶のですね、箱の包装紙を見てみたら、富士山と松が、松のデザインなんですね。富士山と松。富士山といったら日本一の山ですよね。そして松。だから、愛楽の初代は山のことを修行というふうにですね、ご理解をされましたけれども、日本一の修行、最高峰の修行が松の信心だよ、というものをなんか御霊様方もですね、改めてですね、投げかけられているようなものをその成り行きを通して感じました。 間違いなく松の信心がテーマになってくるのではなかろうかということですね。で、その松の信心、大きな心と公の心ということなんですけれども、大きな心に関してはですね、皆さんもなんとなくこういうことなのかなっていうのはイメージはできると思うんですね、うん、ただもう一つの公の心ですね、これはちょっと分かったようでどうでしょう。公の心とは何ですかと言われても分かったようでよう分からんのがこの公の心なんですね。まあ、額面通りに言えばですね、初代のお言葉の言葉通りを言えばですね、世界のこととか社会のこととか、そういうこともですね、我がこととして願わせていただくというところが、マニュアルの回答になるんですけれどもね。しかしそれだけじゃですね、弱い。本当にこう、自分の身に引き寄せるというかですね、それがこう、心からの祈りになったり願いになっていく、していくためにはですね、もっともっとこう具体的に公の心っていうのは何なのかっていうことを具体的に、そして身近なものにまで引き寄せなければ、なんかこう、中途半端と言いますかね、一応表面的に願ってもなんかそこに心は こもっていかないんじゃないかなということを思うわけですね。もっと具体的に、もっと身近なものに引き寄せる。で、まあ、とりあえず、今年に入って、2月1日の月例祭の教話で、まず大きな心ということに関して、私なりの取り組みと思うところをお話ししました。そして続いて3月1日の月例祭のお話で、今度は公の心ということについて、まだ途中段階ではありました けれども、お話をさせていただきました。その時の話の内容はちょっと今話すと長くなるので、もし関心がある方は、亀有教会のホームページに載っておりますので、まあ、お聞きいただけたらと思うんですけれども、そして改めてこの9月新しいフェーズに入ったなというふうに思わされるようなこの9月にですね、その松の信心、とりわけ公の心ということを取り組みなさいよという成り行きをまたいただきました。と言いますのはですね、今月の1日の月例祭のお話でも話しさせていただきましたけれども、この度教会の口座ですね、銀行の口座、2つ、銀行口座があるんですけれども、いずれも普通預金でですね、ずーっと預金をしてきてたわけです。それが成り行きの中で今月からその2つの口座を定期預金を組ませていただくことになったんですね。そして今月の8日と9日、2日続けてそれぞれの金融機関で普通預金から定期預金にさせていただく手続きをしたんですけれども、で、9月の8日はスムーズに終わって、9月の9日の日なんですけれども、また引き続いて別の金融機関に行ってですね、手続きをさせていただく成り行きになったんですけれども、その日朝、9時にですね、その金融機関に私が行って手続きをしますという約束だったんですね。で、まあ、9時ぐらいにですね、その金融機関の窓口に行きまして、そしたらですね、誰も担当の方がいないんですよね。全く予約を入れてるのになんか誰も声かけてくださる人もいなくて、あれと思ってそのままこうしばらく待ってたんですけれども、何も音沙汰がないんですね。あれどういうことだろうかと思って、もしかしたら、ここに来たのか。まあ、それまでちょっと、いろいろ話し合いするときは、ここですることが多かったので、間違えてここに来たのかなと思って、ちょっと教会に戻りかかろうとしたらですね、邦子先生から電話がかかってきて、案の定その担当の方が、待ち合わせ場所、教会と間違えてきて、今、自転車で急いでそっちに戻っているというふうなことだったんですね。すみません、ちょっと飲み物をいただいてよろしいですか。で、まあ、そういうことなんですかということで、私も一旦また、こっちに戻りかかってたんですけれども、また、その金融機関の窓口に戻ってですね、その方の到着を待ったんですね。そしたら、まあ、ほどなくして、自転車ですから、すぐ、来られたんですけれども、で、まあ、なんかこう、またしてすいませんとかこういうふうなことを言われるかと思ったらですね、もうそのまま末永さんこちらにどうぞっていう感じですね。あれ間違えてうち行かれたんですよねって、ちょっとすいません。 はい、そうなんですよって、まあ、暑い中それはお疲れさんでしたねということで、そんな感じで淡々と何事もなかったかのようにですね、あの手続きを始めようとされるわけですね。そこでちょっと一つ引っかかったんですけれども、まあいいかと思ってですね、そしてあの、私としてはですね、定期預金を2口作りますと、2口あの6ヶ月の定期と3年の定期を2口作りたかったんです。とりあえず今日2口の定期を組む予定でおりますということを伝えて、まあいろいろとこう、説明のままにですね、あの申し込み用紙に記入をさせてもらって、でとりあえずちょっとこのままお待ちくださいと。でその段階ではまだ何年の定期をしたいとかいう話はお伝えしてない状況で、このどういう種類のそもそも定期預金があるのか、もうちょっと説明も聞きたかったし、まあ、あの何年の定期っていうこともまだ伝えてないけど、また呼び出された時にですね、そのまま進んでいくのかなと思ってしばらく待ってたらですね、また呼び出されて、そしたらもう勝手にですね、1年の定期2つでできてあったんですよ。ちょっといや私はその1年定期2つじゃなくて6ヶ月と3年の定期を作りたかったんですよと、そしたらまああのあそうですか、あのどうしたらいいですかって言ったら、そしたら今この間違って作ってしまった1年の2つの定期を一旦また解約して、そしてまた新たに6ヶ月と3年 の定期をまた申し込み書書き直してやらなきゃいけないということだったんですね。そこでまあ私も考えまして、あこれをまた解約してまた新たに組むのはですね、ちょっと不自然かなと。まあ、意図しないものだったけれども、なんか神様が1年定期2つにしなさいとおっしゃっておられるような気がして、まあ、本意ではなかったんですけれども、この成り行きをそのまま、まあ、何が何でも 6ヶ月と3年という思い、それほどの思いでもなかったので、あ、これはこの成り行きだなと思って、その、まあ、担当の方がですね、勝手に作ってしまったですね、1年定期2つをですね、受け入れようと思ったんですね。私たち哀楽の真理を習っているものの受け方っていうのはこういう受け方だと思うんですね。これが松の信心でいう大きな心の方だと思うんですね。ここまでが。そして、そこからまた教会に戻ってきて、まあ、ただ私の中でちょっともやもやしたものはですね、抱えながら戻ってきたんですね。本当にこれでいいのかなと。そしてまあそのことを邦子先生に伝えましたら、うん、これはこのままにしてちゃいけないんじゃないのというふうに言われたんですね。確かにそうだなと思うんですね。確かに私自身はですね、大きな心にならしていただいて、まあ本意ではない1年定期2つを受けますという、これが成り行きと思って受けさせていただいたんですけれどもね。ここがですね、哀楽にご縁いただいているものの、今までここ止まりだったんじゃないかなと。で、しかも私がそうやって受けさせていただいた、ね、相手の方もね、お客さんによっては難癖つけても来られてもおかしくないところをですね、私がそうやって受けたから担当の方もですね、おかげいただいたなというふうな捉え方だっただと思うんですね。ただ、ここもこんな感じだったと思うんです、今までの、哀楽にご縁いただいているものの信心はですね。でもですね、ここが、まあ、引っ掛けというかですね、トリックだと思いましたね。うん。さもね、確かに、まあ、大きな心でね、受けさせていただいた相手の方もですね、私が難癖つけずにおかげいただいたかのようにあるけれどもですね、よくよく考えてみたらですね、そのお相手の方のためにはならないんですね。なぜかというと、もしこのまま私が何も反応しないままだったら、まあもちろんね、間違えて作った申し訳なかったなという思いはあったかもしれないですけれども、その申し訳ない思い、反省の思いが浅いままだったら、また同じことを繰り返すだろうなということですね。そしてその時本当に立ちの悪いお客さんに当たってしまったら、本当にもう何やってんだと言われてしまう。それはその担当者の方にとっても もちろん信用を落とすことにもなりますし、ひいてはその金融機関 の, しあの信用も落とすことにつながるなと。ここで私が何もしないということはですね、確かに私はおかげをいただくわけです。力をいただくんです。ところがお相手の方はですね、おかげを落とすんですね。このままだと、わかりますかね。神様からご覧になられたらですね、私にも助かってもらいたいけど、相手の人も可愛い氏子だから助かってもらいたいんですよ。神、私がおかげをいただいたけど、相手の人がおかげをいただかなかったら片手落ちなんですね。神様からしても神様の役前が立たないんですね。ここを黙って収めるのは違うということだな。まあ同じような話をですね、3月1日の時もお話しましたけれどもですね、ここはですね、本当に率直に私がこのままじゃいけないなと思ったことを相手の方にですね、ちゃんと丁寧に伝えることが本当の成り行きを尊ぶということじゃないだろうか。ひいてはこれが松の新人でいう公の心になってくるんじゃないかなと。もちろんですね、本当苦情、クレーム的な感情的にぶつけるのはいけないと思うんですけれども、そうじゃなくて、相手の方や相手の金融機関の方のこれからのことを思って、伝えるべきことは伝える。クレームと伝えるべきことは伝える。別物、全く別物だと思うんですね。それが証拠に、やっぱり、私もそれを伝えるのはやっぱり、結構しんどいですよ。クレームじゃないですから。本当はなるべく波風立てたくないタイプの人間ですからね。でもそれじゃダメなんだ。その方のこととか、その金融機関のこれからのことを思って、自分がここはいけないんじゃないかなということを何らかの形で伝えなければいけない。それが公の心にもなってくるんだろうかなというものを感じたんですね。まあ、そしていろいろと電話とか、メールとかの窓口を受け付けるところがあったので、まあ、電話ですとね、ちょっとなかなか順序立てて正確に伝えることができないなと思ったので、メールでですね、じっくり文章も何回も精査しながらまとめたものを送らせていただきました。私も苦情で言いたいわけじゃないからしんどいわけですよ。そして手間暇もかかりますしね。でもここは取り組みの、これが公の信心、公の心になるんじゃないかなという思いで、そしてまた相手の方のですね、そして金融機関の将来のことを思って、意見を申させていただきました。まあ、大きくは2つですね。時間を間違えて、まあ、もちろんその、場所を間違えるっていうことはね、仕方がないと思うんですね。もしかしたら私が言い間違えたかもしれないし、お相手の方が聞き間違えた。それは別に問題じゃないと。ただ、やっぱりこう、待たせたことに対して、やっぱりお詫びっていう言葉は必要なんじゃないですかということと、もう一つが大事なことですね。やっぱりお金のことですからね。まず、定期預金。何年、こういう定期預金があります、種類と。どれがいいですか？そして何年がいいですかということは、確認した方がいいですよということをですね、意見のメールを送らせていただいて、そして最後にですね、これは別に苦情とかクレームで言ってるわけじゃないから、いちいちこのメールに返信とか、あるいは対応はなさらなくて結構ですと、私のこの意見を、もしね、受け止めていただける要素があるのであれば、一利用者の意見として取り入れていただいて、ここからの、そちらの金融機関のですね、ここからのですね、生かしていってくださいというようなことで送らせていただいたんですけど、そしたら翌日ですね、もうすぐちょうど夕方4時のご記念、いつも4時にご記念をさせていただくんですけど、4時のご記念の時にパチンと白線を打った瞬間、ピンポーンってなったんですね。そしたらそこの金融機関のその担当者の方とその上司の方が来られてですね、お詫びに来られたんですね。で、上司の方も本当に形じゃなくて、誠心誠意の姿勢が伺いました。本当にこの度は申し訳ございませんでしたと。この度の、あなたの意見を、本当ここからの、営業に生かしてまいりたいと思いますという、それは、伝わってきました。だから、私はその方に申し上げたんですね、上司の方にですね。こういうことがあったけれども、そちらの金融機関に対する私の信頼は全然一切揺らぎませんと。それまで本当に素晴らしい、懇切丁寧な対応してくださる、他のメガバンクとは にはないようなぐらいな心を使う行員の方ばっかりだ。それがずっと積み重ねてきて、今度ね、そういう定期預金をさせていただこうと思って、これ一回ぐらいのことでですね、信頼は揺らぐことはありませんと。これからもどうぞよろしくお願いしますと。そして、その担当者の方にはですね、本当に今回厳しいことを申したけれども、本当にあなたがですね、信頼できる、行員になっていかれることをね、願っておりますと。楽しみにしてますよということをお伝えさせていただきました。そこまで行った時、私の中でふすっとこの件に関してですね、なんかすっきりとした腑に落ちるような思いがいたしました。公の信心、大きな心と公の心というのはそういうことじゃないだろうか。考えてみたらですね、こういう似たようなことあるんですね。私はご本部参拝するときにですね、最近は飛行機で参拝することが多いんですね。羽田から岡山空港まで行って、そして岡山空港から金港まではレンタカーを借りることが多いんですね。で、レンタカーで何年か前に行ったときに、そのレンタカーの従業員の方がですね、すごいなんか面倒くさそうというかね、かったるそうな感じの対応だったんですね。なんか超気持ちが入ってないような。で、その後、私もですね、一応アンケートかなんかで、ちょっとどうかなと思いましたと。確かに格安のレンタカーですからね、接客みたいなサービスは落ちるのは分かってるんですけれども、一地方空港の格安レンタカーといってもね、利用者は料金とかそれだけじゃ見てるわけじゃない。最終的にはやっぱり触れる人の心を見てるんですよと。それは器用とか不器用であっても心があるんだったら伝わりますと。自分の仕事にプライドを持って心を込めてされることを望みますというようなことをね、送ったことがあったんですよね。そして今年の春、同じようにですね、飛行機乗ってレンタカー、同じところレンタカーを借りたら、もう担当は変わってたんですけれども、もうガラッと変わってましたね。本当に素晴らしい心はあるですね、仕事ぶりをしてくださいました。で、その時はその時でまたね、都合な時だけじゃなくて、素晴らしいということも素晴らしいですということもですね、本当にもうびっくりしましたと。もう完璧な対応をしてくださいました。これからもまた利用させていただきますということをですね、送らせていただいたんですけれどもね、そのことも思い出されましたね。考えてみたらそれもですね、今で言う公の心の、別にね、そんなアンケートとか答えなくてもいいわけなんですけれども、やっぱ少なくとも自分の関わった範囲の中で、このままじゃちょっとね、おかげ落とすだろうなという方にはですね、手間暇かけてでもというようなところですね。そういう内容が公の心になってくるのではなかろうか。その金融機関も、この先またどう変わっていくかわからないですけれども、きっと、基本的には素晴らしい行員の方が多い金融機関なので、より一層にですね、本当にまた、銀行としてもですね、素晴らしい銀行にきっとなっていくだろうなというものを感じさせていただいております。また、公の信心ということに関しては、神有教会で取り組んでいることとしては、義援金ですね。義援金は、2011年の東日本大震災の時、発生した時から毎月、義援金をお供えさせていただいているんですけれども、昨年からはですね、とりわけ能登半島の地震ということを主にして、お供えを毎月続けてきている中で、おかげをいただいて、昨年が、これからちょっと義援金の金額とかもちゃんと皆さんにお知らせしようかなと思うんですけど、昨年が15万円ほど義援金をさせていただきました。今年ももう10万円を超えるぐらいなものはさせていただいてるんですけれども、最初はですね、よくよく考えたらこれもですね、公の心につながる内容じゃないかなと。教会とか教団のことだけじゃなくて、社会、お国のことも願って、そして願うだけじゃなくて、できる範囲のことをさせていただくということですね。で、さらにこの公の心、今申し上げましたのは、いわゆるちょっと外向き、表向きのことを話しましたけれども、もっともっとそんな、かしこまったものでもないなというふうに思ったのが、この例祭を迎え、先週の17日ですけれども、柏にある教会の奥月、 教会のお墓にですね、お参りをさせていただきました、礼祭前に。そしてその時に、一通りお掃除をさせていただいて、ご祈念を込めさせていただいてですね、で、終わって帰ろうとしたんですけれども、ちょっとお墓の前の講堂の部分がですね、ちょっとほうきの柄のようなものが枯れたような植物が、戦場のもの植物が、枯れた植物がいっぱいあったので、それはちょっと気になったので、それちょっと掃除させていただこうと思って掃除したんですね。そしたらですね、隣のお墓のちょっと前にちょっと雑草が生えていたんですね。で、なんか小錦草っていうんですかね、ぺちゃんと引っことしてて、こう茎を折ると中から白い液が出てくる、この辺にはいっぱいあるんですけれども、それが結構な大きさの雑草が生えていて、隣のお墓の前だったんで、別にそのままにしてもよかったんですけど、せっかくならこの流れの中でと思って、こう抜かしていただいたんです。そしたら抜いた下にですね、うじゃうじゃと虫がですね、1ミリぐらいか1、2ミリぐらいの芋虫がうじゃうじゃいたんですね。ああ、これはと思って、その虫もですね、きれいに取り払わせていただいたら、なんか墓石の方からですね、なんかありがとうっていうような感じの、雰囲気が伝わってきて、パッと見たらですね、松という字が目に飛び込んできたんですね。よく見たら、教会の墓石の隣の方の、がですね、松尾さんという方で、大きく、いつもこれ見てるはずなんですけどね、雑草を取り除いて虫をお取り払いさせていただいたと、パッと見たときに松という字が目に飛び込んできたんですね。これも松の神、御霊様が大変こう感謝されているのが伝わってくるとともに、これも松の信心だね、聖司さんっていうのをですね、いうものを感じたんですね。ささやかですけれどもね。本来ならば自分のところの墓石だけ掃除して帰ろうと思ったけれども、講堂の部分とお隣の前のもちょっと気になかったから掃除、そして草も抜かしていただいた。ささやかだけれども、先ほど言いましたですね、自分の目に見える範囲で、そして自分以外のことにもですね、心を砕かしていただく、心を寄せさせていただく、そしてできることをさせていただく、もうささやかだけど、それも松の信心の内容であり、公の心なんですよということを、なんか御霊様方がですね、おっしゃっておられるような、これも松の信心、公の心だったら、もう生活のそこそこにあるじゃないですか。例えば、出先でですね、お手洗い使わせていただくときもですね、自分ちじゃないからっていう王妃に使うんじゃなくて、自分ちのお手洗い、トイレ以上に大切にきれいに使わせていただく、心構えをさせていただく。ゴミとかが落ちてるんだったら拾ってゴミ箱に捨てる。他にもですね、この間邦子先生がですね、そこを出たら、雨が降ってたんですけど、車椅子の女性の方がですね、傘をささずに進んでいてですね、大丈夫ですかと尋ねたら、ちょっとそこのショッピングありようまで行かせていただくんですということで、で、邦子先生が、じゃあ、よかったらということでですね、傘をさしてありようまで送り届けたんですね。これもなんか公の心だと思うんですね。自分のこととかじゃなくて、人のため、世のための行動ですよね。もちろん親切心でもあるし、天の心の内容だと思うんですけれども、公の心でもあるんじゃないかと思う。そう考えてみたら、本当にいくらでもですね、松の信心、大きな心にしても、公の心、そこここに取り組む材料があるのではないでしょうか。本日のお祭りを通して願われているのは、改めてこの松の信心であり、五願五行ですね、もっともっと、ただですね、一言言いたいのは、取り組んだからといってです、この大きな心にしても、公の心にしてもですね、すぐ目に見えて電撃的におかげが発生するというわけではないですね。ちょっと取り組んだから、こういう目覚まし、打てば響くようなという類の取り組みではないです。松というのはですね、本当に大きくなるまで、成木になるまで、だいぶ長い年月かかるそうですね。それ、ただ、やっぱりその貫いていけばですね、根が張っていき、松尾さんの尾というのは、松の尾ということは、松の根っこのことだと思うんですよね。根が張っていくまで貫いていく、継続していくならばですね、松は御神木とも言われますよね、他の杉とかと一緒にですね。積み重ね、松の信心は継続をもって根とする。 積み重ねていくならば、目に見えてすぐに大影とか大きいでは感じないけれども、コツコツコツコツと積み重ねていけば、根を張っていき、本当ご神木というような、ちょっとやそっとじゃ揺らがない大木にですね、大木というか木にですね、なっていくのがこの松の新人の、だから即効性というよりは遅効性ですね。まあ、金剛教の神事って基本的にこうなんですけどね。とりわけ松の神事はですね、そこをコツコツコツコツ取り組めていけるかいけないかということによって、またここからのね、お互いの人生もですね、それこそ私が今まで何回も転機がありましたけれども、180度変わってくるような内容を含んでるんじゃないか。そしてこの松の心の蓄積ができて根を張ったときに、あの世にも持っておけ、この世にも残しておけるという信徳を受けるということにもつながるのが、この松の信心じゃないかと思うんですね。お互い、どうぞ、本日の御霊祭りを通してですね、その松の信心にささやかでも、そして細くても、コツコツコツコツ取り組ませていただこうという構えを作っていただくことが、こう願われる今日お祭りだったんじゃないかと思います。今年とは言わぬ、令和11年の35年祭に向けて、いや、もっと言うともう何年越しでも何十年越しでも、そしてもうあの世越しでもですね、この世からあの世に行ってでも持っていくぞぐらいの構えで一つ取り、そのね、松の信心取り組ませていただこうという構えができたらですね、今日のお祭りはただの御礼祭のご比例じゃなくてですね、35年祭であり、その先にもつながるご比例になってくるのではなかろうかということを感じさせていただくようなお祭りだったように思わせていただきます。本日はどうもありがとうございました。お互い生まれたての赤ちゃんのようなつもりで行きましょう。